小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週も日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、猫が登場する昔話をご紹介しましたね、
そうなんだよね。猫って好きな人いっぱいいるよね。
そうですね、また猫ブームですよね。
そうそう、猫だからとても人気者ですからね、お話の世界でも人気者なのよね、
はい、
いろんな面があってね、で猫って可愛い面もあるし、ちょっと怖い面もあるもんだからね、いろんな話があるんですね、それを聞いていただいてるんだけど、
はい、ということで今回も猫がテーマで、今日も
そうなんだ、猫のテーマでね、聞いていただきます。
お願いします、
後絵の反比論っていうのでね、
はい、
十一毛猫って言うんですよ。十一毛ね、三毛猫なんて言うじゃない、
はい、
で三毛は毛でしょ、
はい、
十一毛猫って言うんですよ。変な話なんだけどね、はい、昔々あるところにハンピドンというトンチモノがいた。ある日ハンピドンが隣村の知り合いの家へ出かけていった。話が済んで帰ろうとすると、その家の三毛猫がやってきて、主人のあぐらの中で丸くなった。主人は盛んに三毛猫の自慢をした。ハンピドンは初めのうち神妙に聞いていたが、やがて、あんたはエロを威張なさるが、こげな猫のどこが珍しいとな。うちには十一毛猫がおるが、と言った。十一毛猫じゃと、そげな猫は聞いたこつもねえわ。それがちゃんとおるとじゃかい。仕方ねえわな。二人は十一毛猫がいるいないで言い争っていたが、ハンピドンが十一毛猫を持ってきて見せるということになった。明くる日、ハンピドンはやってくると、懐から猫を取り出して畳の上に放り出した。主人が見るとただの三毛猫である。おまけに横腹の毛が汚らしく焼け焦げている。なんじゃこりゃ。ただの巫女猫じゃねえかと主人が言うと、ハンピドンはすまわして、よく見てくんない、三毛が焼けて、三毛と焼けで十一毛じゃろうが、というたげな
そういうことですね、
うん、そういうこと。だからこれはね、猫の話というよりも人間の話だけどね。
本当ですね、トンチのような
トンチの話ですね三毛猫でも面白いね。三毛猫という、まあ、非常に使う言葉じゃない、
はい、
それを焼けて十一だって言うんだよね。
そう、
面白いね。
来たんですね。十一毛猫ってどんな猫なんだろうって、もういろんな猫想像しちゃいましたけど。そういうことですね。
昔ね、猫ってなんかいろいろ本当に人間の話題になるんだよね。いろんな意味でね、話題になるんだね。もう一つね、今度割とまともな話なんだけども、
はい、
おくびっちゅうの話なんですけどね、
はい、
猫の恩返しなのね。なんと昔があったそうな。あるところに大きなお寺があった。そのお寺の和尚さんは猫と二人で暮らしていた。和尚さんは大変猫が好きで、猫を可愛がっていた。さて、和尚さんは毎晩風呂から出ると手ぬぐいを屏風にかけておいた。ところがある時、和尚さんは手ぬぐいをかけたところが変わっていることに気がついた。これはおかしいな、どうして手ぬぐいのかけどころが違うんじゃろうか、今晩は何でも突き止めてみにゃいけんと思って、その晩和尚さんは寝たふりをして細目をしていた。そこへ猫がいつものようににゃーんと言って和尚さんの首のところに顔をつけてきた。ところが和尚さんがおうおうよしよしへれへれと言っても、猫は布団の中へ入ってこない。しばらくするとまたにゃおーんと言って猫が来た。そこで和尚さんは、いつもなら入ってくると思うんじゃが、どうするか黙って見てやろうと、今度はグーグーと寝たふりをしていた。すると猫はひょっと二本足で立ち上がり、屏風の手ぬぐいを取って首にかけた。それからまた四つ足になるとちょこちょこちょこと張ってお寺から出ていった。和尚さんが、いやこれはおかしい、何でも猫の行くところへ行ってみにゃいけんと思って戸をそろーっと開けてみると、 猫は山道へ向けてこそこそこそ上がっていった。和尚さんが猫に見つからないようにそーっと後をついていくと、猫はずっと奥の岩山の方へ登っていった。猫が岩山のてっぺんまで来ると、よーまあまあお米さん、えら遅かったな、今晩はどうしたんと声がした。すると猫は、いや他じゃないんじゃがな、和尚さんを覗いてみりゃ目が覚めとる、また覗いてみりゃ何やら細目中開けとった、まあ大方寝とってんじゃろうと思って手ぬぐい取ったら出られんもんだけ、よう手ぬぐいを取って出てきたんじゃ。ほんならまあ踊ろう踊ろう、お米さんはよう放かぶりせんや。うんそうじゃな、と猫は放かぶりをした。和尚さんが見ていると、なんとたくさんの猫が立ち上がって踊り出した。こりゃえらいこっちゃ、猫が踊り出した、えらいもんを見てしもうた、何でも猫に見られんようにいなにゃいけんな、じゃけどもうちいと見ていいんじゃろうか、と和尚さんは猫の踊りを見ていた。夢中になって見ていると、みんなはよう、お米さんも踊りをやめていなんや、夜が明けるけ、夜が明けちゃいけんけ、やめようや、と誰かが言った。和尚さんが、ありゃもうやめるんか、はよういんで知らん顔しとらにゃいけんが、と思ってお寺へ戻って知らん顔して寝ていたら、猫はコテコテコテコテと戻ってきた。それから手ぬぐいをパッと屏風にかけて和尚さんのところへにゃーっと言って寄ってきた。和尚さんが、おうおうよしよしへれへれと言うと、猫はいつものように布団の中へ入って寝た。和尚さんは、明るくなってきたけ、ご飯を炊いて猫にも食わせてやらんにゃ、腹減らしとるじゃろうと思ってご飯を炊いた。そして、お米さんお米さん、ご飯を食べましょうで、早起きんさいお米さん、と猫に声をかけた。すると猫は布団から出てぎゅうぎゅうと体を伸ばしていたが、ご飯も何にも食べないでずるっといなくなった。猫は2日経っても3日経っても戻ってこない。和尚さんは、悪いこと言うたな、お米さんお米さん言わにゃよかったと思ったけれど、もう仕方がない。それから3日も4日も1週間も経ってから、夜猫が大きな猫になってお寺に戻ってきた。そして、和尚さん和尚さん、わしは年を取ってもう和尚さんのそばにおられんようになった。わしはこれまでは和尚さんに姿は見られんようにして隠れてばっかりしおったけど、この間和尚さんに姿は見られたらしいけ、みな語っとくんじゃけど、今まで可愛がってもろうた恩は忘れませんけ、と言って、せいでこの恩返しには広島の大官さんの娘さんが今病気をしとるんじゃけど、その娘さんが何月何日には死ぬるけ、その時にはわしが貨車になって大雨を降らして大暗闇にして娘さんの死骸を取るけ、せいでどんなお嬢さんが来て拝んでも他のお嬢さんじゃわしは死骸を返さん、そしたらここに頼みに来るようになるけ、お嬢さんが言ってカモンモンカモンモンと拝んでくだされな、わしが大暗闇になったのも明るうして娘さんの死骸も返しますけ、そうしたら大官さんや奥さんが喜んでお金を盆へ3倍もお礼するけ、それが今まで可愛がってもろうたお礼じゃけん、と言ってパーッと消えてしまった。和尚さんは、ああ可愛いことをした、わしがお米さんお米さんと言いさえせなんだらまだまだうちにおってくれたろうに、わしが言うたばっかりに消えにゃならんことになったが、まあそれはそれとして仕方がねえけ、その日が来るまで本当か嘘か待ってみようと思いながら待っていた。ところが本当に広島の大官さんから使いが来て、何でもお嬢さん来て使わさい、貨車に死んだものを取られてお嬢さんが拝んで使わさらにはどうにもなりません、他のお嬢さんにはみんな頼んで拝んでもろたんじゃけれどもどうしても貨車が死んだものを返してくれません、と言った。 和尚さんは、そうかそうか、それなら行ってあげましょうと言って馬に乗って出かけていった。そして和尚さんがカモンモンカモンモンと拝んでいるうちに、わーっと雨も止んで天気になったそうな。そして死骸もちゃんと館へ戻っていった。大官さんも奥さんも喜んで、本当に盆へお金を3倍山のように持ってくれた。猫でも恩返しをするということじゃ。昔こっぷり土壌の芽と言って終わるんですね、昔こっぷり土壌の芽っていうのは、その結末つくというやつね、地域によって違うんですが、はい、これで話は終わりだよって挨拶ね、これも長い話だけどさ、猫の恩返しのね、いい例ですよね。猫ってね、本当にいろんな姿があるのね、
はい、
こうやって忠実に恩返ししてくれてみたり、あるいは何かと争ってみたりね、
はい、
あるいは怖いことを見せたりするんだけどね、その一つね。
あの前回虎猫とお嬢さんでしたっけ、
そうそうそう、
も恩返しでしたよね。
そうです、恩返しでしたね。でこの猫の場合ね、特にこの誰かが娘が死んで、
はい、
それでその貨車って火の車って書いてあるんですけどね、それが天へ死体を持ち上げてね、
はい、
で拝んでくれなきゃ下ろさない。でその拝み方を猫がお嬢さんにこっそり教えてくれるわけね。
へ
でお嬢さんがその特許ですよね、お嬢さんのそのやり方で拝むと貨車が下ろしてくれたと、このモチーフは有名なモチーフなのね。
そうなんですね、
いろんなところに現れるんですよ。
へ
長い話ですけど、いい話だよね、とても堂々とした話で。
そうですね、
でこの死体を下ろすというのはね、日本ではとても有名なモチーフでね、いろんな動物がそれをやるんですね。でその唱え事を教えてくれるのは、まあ、猫が多いけれども、はい、猫でないこともあるかもしれないな、猫の恩返しです。
でもその可愛がってる猫ちゃんとそのお嬢さんとのやっぱ関係がね、すごくいいなっていうのが思いますね。
で最初のところのさ、手拭いがね、屏風にいつもかけておいたのに、その手拭いがなくなったって言ったら、あれと思うわけだよね。こういうところがその猫の話の面白さね、こっそりやるわけよね。
そうですね、
お嬢が気がつかないようにやって、でちょっと不気味な感じになるんですよね、
はい、じゃあ夜ちょっとパッといなくなる猫ちゃんたちは、もしかしたらそうやって集会で集まってたりとか踊ってたりしてるのかもしれないなっていうね、考えちゃいますね。
そうだよね、
はい、
猫って突然いなくなったりするじゃない。
そうですよね、
それでまた現れたりするよね、
はい、
そういうその猫の習性というかな、行動というのがこういう話につながっていくんでしょうね、きっと。
出てますよね、はあ、でもいろんなお話がやっぱりありますね。
あるんですよね、とっても面白い猫に関してね、
はい、
今度はね、
はい、
やはり猫の話なんだけど、犬と猫と猿の一文線という話なのね、
はい、
でこれ新潟の話なんですよ、
はい、
こんな話ね。昔あるところに貧乏なジサとバサがあった。ある年の暮れ、ジサはバサが負った反物を背負って町へ売りに出かけた。反物を売った金で大晦日や正月の買い物をした。町からの帰り、山道に差し掛かると鉄砲撃ちが何かを狙っていた。ジサがその方を見ると、猿の親子が手をすり合わせて助けてくれというような格好をしていた。ジサが、鉄砲撃ち、その猿の親子を助けてやってはくれないか。俺が町で買ってきた大晦日や正月の買い物をみんなお前にやるから。と言うと鉄砲撃ちは、じいさん何を言うか、とひょいと脇を見た。すると狙いが外れて、鉄砲の弾がじさの肩に当たった。じさが倒れたので鉄砲撃ちは驚いて逃げていった。すると猿が仲間を大勢連れてきて、じさの肩の傷をなめて解放してくれた。じさはふっと息を吹き返し、猿猿、おかげで助かった。ありがとうよ、と礼を言った。猿は、いや、俺はこそお前さんのおかげで危ない命を助けてもらって、本当にありがたかった。そのお礼に猿の一文銭という宝物をやる。欲しいものが何でも出る宝物だ、と言って猿の一文銭をくれた。家へ帰ると、ジサとバサと二人で猿の一文銭に、魚も出ろ、米も出ろ、正月餅出ろ、金も出ろと言って出してもらい、大晦日も正月も迎えることができた。そしてジサとバサは金持ちになって楽に暮らすようになった。 ある日隣のばあさんが壊れた夜間に縄を結わえて石っ腹をガラガラひちガラひち引っ張ってきて、じさじさ火一つくれないかねと言った。ああどうぞ持って行きなさい。ところでこのうちはなんでまたこんなに金持ちになったんだね。じさは訳を話して、その猿の一文銭はいつも神棚にあげておくのだと話した。ある時じさとばさの留守に隣のばさが神棚から猿の一文銭を盗んで川向かいにある稲荷堂の引き出しの中に隠しておいた。しばらくしてじさは猿の一文銭がないのに気がついて、はてどうしたのだろうとばさと二人でそこらを探したが見つからない。そこでうちで飼っていた犬と猫に、お前たち3日のうちに猿の一文銭を探してきてくれないかと頼んだ。犬と猫はそこら中を探したけれども見つからなかった。そこで猫はそこらをちょろちょろしていたネズミを押さえて、ネズミネズミ、お前猿の一文銭がどこにあるか知らんか、どこにあるか調べてこい、まごまごしているとお前は食ってしまうぞと言った。ネズミはチューチューと言ってどっか行ったかと思うとチューチューと戻ってきて、猿の一文銭は隣の馬車が盗んで川向かいの稲荷堂の引き出しの中に隠してあると教えてくれた。そこで犬はそれじゃあ川向かいの稲荷堂へ行こうと泳げない猫を背負ってネズミと一緒に川を渡った。稲荷堂に着くとネズミは引き出しをガリガリかじった。そして猿の一文銭を猫に渡した。猫はそれを加えてまた犬に背負われてみんなで川を渡って家へ帰った。犬と猫は爺さんに猿の一文銭を渡した。そして褒美に鰹節をもらって半分はネズミに分けてやった。それから爺さんと婆さんは猿の一文銭のおかげでまたまた楽に暮らしたということだ。息がポーンと裂けたという話ね、
うん、以前犬の話の時にも、うん、あったでしょう、似たようなのありましたよね。
宝物がね誰かに取られて、
はい、
それを犬と猫と何かで3匹のことがあるんですけど ね取りに行って帰ってくるってやつね。
やっぱ犬と猫はでも味方なんですね、
う
ん、
そうな
んです
よ。そうなの、人間のみたいな忠実な味方なのね。
へ
いつもそうですよね、はい、犬と猫ってやっぱり飼われていることが多いじゃない。
そうですね、
うん、だからそういうのはよく反映してるのね。
へえ、
うん、これもね割と日本中に多い話です。この宝物を探しに行く、取りに行くご主人のためにね。
へ
で今の話の場合はその宝物がなぜ主人の手に入ったかっていうのを話してるわけよね、
はい、
で猿の一文銭っていう形になってるね。これはいろいろな猿の一文銭であることもあるし別な宝物であることもあるわけね。
土地によってじゃあそれが変わるんですね。そう変わるのね。
で変わらないのはその犬と猫が連れ立って取りに行くというやつね、
はい、
でそこに大体ネズミも加わるんですけどね。
そうですね、うん、
そういう話、
うん、面白いですね。
面白いでしょ、うん、
さて今週まで日本人が昔話の中で出会うものをテーマに犬から猫へと話が移り、いろんなお話を紹介していただきましたね。
そう、日本人がね昔話の中で出会うものというと本当に広いんですよね、
はい、
動物もあるし、それから架空の動物もあるわけでしょ、それから神様みたいなものもあるしね、それから人間もあるし、いろいろあるんですけど、
はい、
まずは犬と猫をここのとこ何週間か聞いていただいたわけね。でこの先もね俺に触れていろんな例えば狐とかですねタヌキとか蛇とかねいろんなの動物がいるもんでね、そういうものを織り交ぜながら聞いていただこうと思ってます。
楽しみにしてます、
うん、
はい。さて先生来週はですね久しぶりにリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しようと思います。
あそうですね、はいはい、
よろしくお願いします、
はい、よろしく。
それでは小澤先生ありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。